本日はざっくり2年半ぶりのワンマン DJ スタイルでお送りしていく QIC でございます。 DJ という以上は音楽もかけようと思っておりまして、まあ中てそんなに FM のどっかの番組みたいにあのガシャコンとかドーンダダダーンとか言いながらズバーンとか言いながら音楽をこう出していくようなそういうスタイルではなく、非常に落ち着いて、楽曲を紹介してではお聴きいただきましょうみたいな、ちょっと前の NHKFM のような感じでやっていくんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、そして今回は加えましてビギナー大会です。久しぶりですね。はい、QAC のもう常連、リスナ ー投稿職人、たくさんいらっしゃいますが、なかなかそこにねこうあのビギナーが割って入るっていうのはねやっぱ難しいんですよ。やっぱベテランはねなんかこうコツといいますかね、なんかこうあのフックするものを持ってましてね、であの文章長い短いいろいろありますけれども、それぞれの中にこうキラッと光るものをこう書いてくるわけですわ。うまいんですよ。でそこにそのなかなかそういうコツを、まあ、まだ身につけていないビギナーの皆さんが入っていくっていうのはなかなか難しいので、まああのあえてビギナー大会ということを設定いたしまして、まあ、今回、A 枠から C 枠までは、全部、ビギナー初めてご紹介する、初めて、採用する、投稿ということで、やっていこうと思っている次第でございます。まあ、ということでですね、まあ、あの本当2年半、もうちょっとかな、2021年の2月27日に放送しました QAC1259 回、これがワンマンだったんですけれども、それ以来ということで、今回はまあローテーションの谷間といいますか、まあ、連休ですからね、それぞれ皆さんいろいろ予定が入っちゃってまして、でこうそれぞれの予定をこう、まあ、繰り合わせたりしてたんですけども、もうだったらもういいよ、もう俺一人でやるよみたいな感じで、今回は、ワンマンでやらせていただこうということでございます。たまにねやんないとね、私もこういういつもほらアシスタントさんとか前島君みたいな、あるいはキラウェイみたいなのがこういて、こう会話ということでやっていくと、まあ、それでやりやすいんですけれど、自分一人でやっていくっていうのがこう脳みそのねこう言語中枢と、そしてこの言葉をつく出していくこの発声関係のこれがこうつながっていくっていうのがこれがリハビリになるのです。ということでお送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送、榎田新右衛門たった一人で今日はお送りしてまいりますというわけでございまして、早速ビギナー大会1通目こちらでございます。鹿児島県鹿児島市からいただきました41歳主婦、ラジオネームおやっとさ月テレで放送しております、土井えのきだよもやま話、いいですね、ありがとうございます。いいですか、ただだらだらと喋ってるだけで、まあ、ちょいちょい冒頭ぶっこみネタとか、あと全然関係ない本当にサブカルの話とかいろんなことやってるんですけど、えのきだ師匠は対談番組の天才だと思っていいことをしちゃいますね。これね、やっぱ、大事なことですからもう一回言っておきましょうね。えのきだ師匠は対談番組の天才だと思っているのですが、もう一回言っておきましょうかね。えのきだ師匠は対談番組の天才だと思っているのですが、どうやったら聞き上手、話し上手になれますかということでいただきました。いや、私別に対談番組が得意ってわけじゃなくて、この人だとだったら仲良く喋れそうなっていう人と、喋ってるだけで、めんどくさそうだ、これ初対だなとかっていう人とは基本やりたがらないわけですよ。で、まあ、今、こう、翔ちゃんね、土井翔くんが出てきてくれてるわけですけども、まあ、彼は彼でこう、ひょうひょうとして、 したキャラクターで、それで言いながら、あの、突然こう、アグレッシブな感じで、ダーッとこう、してくる時もあるんですけど、まあ、非常にこう、まあ、雑談をしてて塩梅がいいって言いますかね。何ですか、半年ぐらいですかね。ちょいちょい、折に触れて、雑談をするというか、まあ、茶飲みながらですね、まあ、ああでもない、こうでもないって話をですね、もう、だらだらと、つれづれに、まあ、やってきたわけですよ。で、まあ、この調子だったら、これ番組としていけるなというふうに思ったので、まあ、そのまま、企画したというのが、この、土井江の時代よもやま話ということなんですけど、で、まあ、聞き上手っていうか、まず、私の場合はもう、下調べですね。だからこれ、まあ、皆さん伝説のとかってつけてくださってありがたいことなんですけど、伝説の対談と言われている、ね、明石市の元市長の、泉さんと私が、まあ、対談っていうか、私がまあ、聞き手に回ってるわけですけれど、まあ、あれなんかは、本当に、データを頭の中に叩き込んで、で、さらに、あれは明石市役所の中にある、まあ、市長室の横の応接間みたいなところで収録をしたんですけれど、市役所に入りまして、まず最初に市役所の掲示板っていうのがありましたね。それに目が行きまして、で、そこにその最新のデータっていうのが書いてあったんですよ。例えば、明石市の現在の人口、とか、男女比とか、いろんなデータが書いてあって、はぁはぁはぁ、そうなのかと思って、その数字はもうその場でパシャッと頭の中に、心のシャッターじゃないですけど、私はあれなんですよ、まあ、特技といえば特技なんですけど、その記憶力がいいってよく、言っていただくんですけど、記憶力がいいのかどうかわかりませんが、コツを掴んでるというかですね、私映像で覚えちゃうんですよ。ですからそこの掲示板の絵をですね、パシャッと写真に撮っちゃって脳みそに焼き付けるって言いますかね。なので別に数字とか覚えてないんですよ。その映像を覚えてるので、その映像をこう思い起こせばそこに数字が書いてあると、それをただ言えばいいというだけの話で、まあそれをですね、まあ対談の中でスラスラと数字を出したりとかしながら喋ってたんで、まあ何なんだこの人はって中に、まあ、思っていただいた方も多かったみたいなんですけど、実は種明かしをすればそういうことで、映像でいろんなことを覚えているということです。ですから、まあ、喋っている中で、やっぱりそのデータっていうか、過去の記録であるとか、現在のその推移であるとかっていうのをこう、まあ特にそういう政治の話でしたから、そういったのを出していった方が、ましてやそれがその、いい数字ですからね、明石市の場合はね、人口が増えているとか、効果が上がってるわけですよ。ですからそれをこう話していくっていうのは、それは当然まあ、泉さんからすればですよ、その自分の、仕事を認めているというふうにこう、まあそういうトークの展開になっていくわけですから、それ気分いいですわね。ええ。でもそれで乗せていこうってわけですよ。で、どんどんどんどん乗せていく。で、乗せていく間、そのね、泉さんの時は本当に難しかったのは、ともかくスピードが速い。例えば30分喋ってる中で、普通の方はですね、大体早くて早歩きぐらいのスピードと思ってください。ほとんどの人はノロノロ歩きで行くんですよ。ええ。で、立ち止まったり、ちょっと戻ったり、横丁に入ったり。とかいうことで、その話のスピードってのはなかなか上がらないんですけども、その泉さんって乗ってからもうトップスピードで、もう本当あれですよ、ちょっとした世界ランクに入るぐらいのマラソンランナーみたいな感じで、いきなりダーンと出てくるみたいな、それについていかなきゃいけないわけですよ、こっちは。これはですね、焦りました。焦りますよ。で、それについていかない。で、ついていくためには、そのいろんなデータを出しながら、まあ、彼の中でも自分の記憶とかっていうものをこう、導き出しながら喋らなきゃいけないから、途中で、やっぱりその足を止める瞬間ってあるんですよ。で、その足踏みする瞬間にこっちはザーンと近づくということで、それの繰り返し。で、ようやくペースをつかんで後半、そうですね、最後の6、7分ぐらいのところでピタリ、合わせて、で、最後は2人でゴールみたいな感じで、で、いい感じの対談になっていると思います。もしご覧になってない方は YouTube 月テレでやってますんで、ぜひチャンネル登録をしていただいて、そしてご覧いただきたいというふうに思いますけども。で、まあ、どう うやったら聞き上手、話し上手になれるかっていう話なんですけれど、これはやっぱりね、人と話すっていう、その話す、まあ、その、経験を積むっていうのが一番、大きいんじゃないかなと思います。で、これは、その、まあ、誰とでもいいんですよ。その、ご家族でもいいし、ご兄弟、あるいはお友達、恋人同士、ご夫婦、ね、ご夫婦で会話がない人多いと思いますけれども、そんな人は無理にでも会話をすればなんとかなるという、そういうふうに思うんですけれど、まあ、なかなかね、難しいもんですよね。で、まあ、ともかく、ですね、私の場合はですね、なんでこう、喋れるようになったかっていうことは、これはもうはっきりしておりまして、飲み屋です。酒飲みに行って、で、そこ、まあ、お店のスタッフの方、お姉さんとか、お兄ちゃんとか、いろいろいましたけれど、そういった人たちとお話をするということで揉まれたっていうのが、これ一番大きいですね。で、私が21ぐらいの時に、足しげく通っていた店がありまして、で、不思議な名前のスナックで、ディビデントサンローランって名前だったんですよね。熊本のね、ジャスマックビールってとこにあったんですけど、で、そこの、まあ、マスターもなかなか面白い人だったんですけど、そこは、スナックなんですが、クラブの料金っていうですね、結構お高めなところで、で、カラオケはない。まあ、店内は、まあ、落ち着いた BGM が流れ、そして、複数、壁に埋め込んであるモニターテレビから、まあなんかこう環境映像みたいな、南の海であるとか、そういったところの映像がレーザーディスクでこう流れているというような、まあ落ち着いた店で、で、よく来られていたお客さんは、まあマスコミ関係、そして、あとお医者さん、で、お医者さんはまあ大抵あれですよ、製薬会社の、まあそのプロパーって言いますかね、営業マンを、まあ引き連れてっていうか、そんな人に払わせるんでしょうけどね。で、まあそういう店で、比較的その年齢層は高めの店だったと記憶しているんですよ。で、まあそこに私は初めて行った時は、なんで行ったかというと、どの店行っていいか分かんないから、適当にそういうお店のガイドブックみたいなのが、まあ無料でこうフリーペーパーみたいなのがあったもんですから、それを見て、じゃあここなんか落ち着いてるっぽいからこう行ってみようかとか思って入ったら、口開けで私が一人目の客で、で、その日は私しか客来なかったっていう、すごい日だったんですけど、で、中にお姉ちゃんがですね、あの時は確か5人か6人いたと思うんですよね。で、その5人6人が最終的に全員私のテーブルに着くという、なんとも、もう地獄絵図がこうそこで展開されて、なぜ地獄絵図かというと、そのお姉ちゃんの分のそのドリンクまでこっちが払わなきゃいけないわけですよ。で、まあ私その頃まだよく分かってないで行ってましたから、なんかボトルをともかく入れなきゃいけないんだというふうに、まあもう思うわけですよ。普通に飲み放題でいいんだけど、ボトルじゃこれ入れてくださいとかつって入れて、それでそのお姉さんたちのそのドリンク代も全部払って、その時あれですよ、いくらなんか4万か5万だか取られたんですよね。でただね、その頃ね、羽振り良かったですから、本当に。4、5万って全然びくともしないんですよ、その頃の私は。今はね、4、5万って、そんなの言われたらね、気絶するか、本当に心臓止まって死んでるかもしれませんけどもね。それでね、で、その、店のマスターは、まあ、とんでもないちょっと悪いことしたというふうに後でこう反省しておられたんですよ。その、初めて来た若いお客さんなのに、そんなにその請求して、そんな、もう言ってみればぼったくりバーみたいなもんですから、だから、もう悪いことしたと。そこ、だからもうでも二度と来てくれないだろうなと思って反省してたら、翌日私が普通に現れるわけですよね、そこに。っていう感じで。で、なんか、昨夜は大変お金を使わせてしまいまして、本当に、もう今日はもう結構ですからと、お支払いはとか、なんかそんな感じで、まあそれが縁で、まあ毎晩行くようになって、でまあ非常にその上品な店でしたから、会話もね、本当に政治の話とか、 その、まあ、文化芸能の話ももちろんあります、スポーツもありますけれど、基本あの新聞ネタというか新聞をやっぱりそこのお姉さんたちはよく読んでいて、でしかもあの、まあ、全員私より年上の方でしたから、大体20代後半とか30代の人たちだったんで、まあ、私からすればもう本当にお姉さんなんですよ。で向こうからすれば完全に弟分なんですよね。でそういったことでその可愛がっていただいて、であのこのえのちゃんこの後ちょっとどっかでラーメンでも食べようよとかっつって、普通だったらアフターって言ったらね、その男の客の方が支払いになるわけですけど、逆にそのお姉さんが私におごってくれるという、そういうあの本当にラッキーなスタイルになりまして、でそれでいろんなところ連れてってもらって、まあ本当にあのいろんな話、本当にあの政治の話とかその経済の話もそうだし、もう裏社会の話とかそういったのも含めていろんな話を教えてくれて、でそれでその会話が本当なんていうんですかね、そのまあ言ってみれば異性じゃないですか、女性ですからね、私から見れば異性との会話が本当にあの滑らかにできるっていうか、こっち側もこう臆することがないっていうことで、話ができるようになって、それ以降ですね、だからどなた様とでもとりあえず、会話をこうスムースにこう行うような、まあそんな人になってしまったっていうのはもう多分にそのお店のおかげでございまして、でまあ今はそのお店はねもうないんですけど、まあその後それをこう受け継いだお店があるかどうかちょっと私ももうわからないですけれどね、まあ本当にあのまあいい影響を受けたですから、あのぜひですね、まあそういうあの会話ができるお店ですよね。だからそういうスナックとか行くとすぐほら歌ってくださいとかってカラオケのあのね、あの電目が出てきたりするじゃないですか。もうそれじゃダメで、あのそうじゃなくて本当に会話ができる。だからむしろあの、まあバーであるとか、まあバーったってね、そのあのなかなかこうお客さんが多いところだとバーテンダーさんもそんな会話をこう交えるってことはなかなかできないと思いますけど、まあともかくそういうちょっとこう、あの会話ができそうなお店を見つけてもらって、でその上で、そのお店の人といろんな会話をするとか、あるいはそれから慣れてきたら今度その横に座っている見ず知らずのお客さんとの会話をちょっとこうチャレンジしてみるとか、であこいつやべえなと思ったらスッとこう引くね、その押して押してじゃなくて引く瞬間、引くっていうのも非常に重要で、会話にはねそういった重要なんですけど、そういったのをだんだんその身につけていくことができるんじゃないかと思いますんで、ぜひともかく人と喋ってみる、これが一番の聞き上手、話し上手になるコツだと思います。続いてはこちら、東京都中野区からいただきました。35歳学校事務、ラジオネームあげまんじゅう、ありがとうございます。リスナー歴8年くらいです。初めて投稿いたします。今回ねビギナー大会でお送りしております。映画評論家でもある榎田師匠の映画トークはネタバレスレスレの際どいところを攻めつつ興味深い見どころをピンポイントで解説してくれるので楽しく拝聴できております。ありがとうございます。ところで最近見た映画で自らの人生を語ってみてくださいませんか。よろしくお願いいたします。最近見た映画、昨日見たのが、ゴジラマイナス1であります。封切り、ね、11月3日ゴジラの日ということだそうですけども、見てまいりました。これ今収録しておりますのが11月4日土曜日の現在時刻14時半ぐらいなんですけどもね。昨日のちょうど、まあ今ぐらいっていうか、まあその昨日の夕方の回で、見てきたわけですけれど、まあどうかな大丈夫かなとかって思いながら見に行って、まあもうほぼほぼ乗っけから引き込まれたって感じでしたね。でこれまでのゴジラ映画とはやはりこう一線を画す人間ドラマになっていまして、やっぱそこら辺は山崎監督、やっぱりその三丁目の夕日であるとかそういうまあジュブナイル的な映画も得意ですけども、その人間ドラマというのは非常に上手な人で、でまあ今回その戦後間もなくということですよね。だから、戦時中から話は始まりまして、で、まあ、特攻隊員が、その、臆して、特攻ができず逃げてきた、そのゼロ戦、冷戦のパイロット、これが主人公になるわけですけども、そこが、まあ、その逃げてきたところ、その島なんですけど、そこにそのゴジラがまず現れるというとこから始まっていって。で、それから、まあいろんな人間ドラマが展開されていくんですけれど、 まあ、何ですかね、やっぱりその生きるっていうのが一つのテーマになっていて、その、まあ、なるべく人が死なない、まあ、もちろんあのゴジラが攻めてきて、もう本当に情け容赦なく人々を踏み潰していくんですけど、で、さらにはもうあの、いわゆるあの、放射能的熱線でですね、もうほとんど核攻撃に近いところで爆風やら何やらでも、もう一体どんだけの人が死んでるんだ、みたいな話になるんですけど、ただまあ、そのドラマを彩るその主人公といいますか、主要キャラクターは、まあ、まあ、その命というものが非常にこう重要なテーマになってきますんで、全ては語れませんが、この命というものがテーマになってるんです。非常に最後までこう、目を離すことができない、いいドラマになっておりまして、私ももう途中で何回か涙しましたね。いい映画だというふうに思いました。それと、最近見たやつで、人生を語る。まあそのゴジラで私はあまり人生は自分の人生とその投影するものっていうかそのオーバーラップするものはそれほどなかったんですけど、まあ出てきたね、軍艦がね、その、まあ、戦後なんですけど、まあ、これから、その、米軍とかに、その、連合軍の方に、まあ、取られて、それで、実験に使われたり、他の国にもらわれていったりする、その、軍艦がいるわけです。それが、まあ、活躍するんですよ。で、最初に、従順4課の高尾というのが出てきまして、20.3 センチ砲というやつをぶっ放すシーンとか、胸厚なんですけど、もう、一瞬でゴジラにやられちゃいます。で、せっかくやってきたのに、シンガポールからやってきたのに、もう一瞬です。瞬殺。もう。で、あと、駆逐艦のですね、まあ、皆さんおなじみの雪風、とか、まあ、その、あれは響きかな。それとか、夕風なんていうね、夕風なんて本当あれですよ。幸運艦と言われてましたね。古い船なんですけれど、これは最後まで太平洋戦争を生き残ってですね、生き延びて、そして、福音船ということで、主に、中国とかあっちの方から、まあ、日本人の、まあ、民間人とか、兵隊さんであるとか、そういった人たちを、その、引き上げるために何往復もしたという立派な船なんですよ。で、僕は、この、夕風という船、に関しては、夕風ホテルっていう、その、まあ、オリジナルの、物語を作ってまして、で、その、まあ、引き上げの最中に、その、中国、まあ、満州といいますかね、その途中逃げていくときに、その若い夫婦なんだけど、奥さんが、まあ、レイプされてしまう。で、それでもう心に大変な傷を負ったまま、その、まあ、港までたどり着いたこのボロボロになった若夫婦が、その、夕風という、その、元駆逐艦ですね、福音船、それに乗って、で、まあ、日本に帰ってくるわけですが、その、船旅といいますかね、まあ、楽しくもなんともない船旅なんだけれども、これをですね、その、まあ、事実を知ってしまった、その、元々軍人である、兵隊、そして将校がですね、元将校がですね、なんとかしてこの夫婦のこの、なんですか、その、愛というものを、まあ、取り戻すっていう、まあ、そういうような、まあ、人情あふれる、ストーリーを考えてみたんですよ。で、これぜひいつか映画化してほしいなと思ってるんですけど。で、まあ、その夕風が出てきたんで、動いてる夕風って、まあ、もちろん CG ですけど、もうそれを見るだけでこう、じんと来るものがありました。その夕風のね、浸水式の時に使われた、幸運の斧っていうのがありましてね、ロープをカバーンと切る、斧があるんですけど、それは今、長崎県の三菱造船所のその記念館で展示されてましてね、私も行きました。それで写真も持ってますけどもね、それ現物見ましたけども。まあ、という、そういうのが出てきたりするので、なかなかなもんでしたよ。で、飛行機もね、九州飛行機が作りました、ね、極地戦闘機、神殿がやっぱり出てくるわけですよ。まるで荒野の寿飛行隊のような感じですけど、あっちはもうジェットに改造されてましたけどね。ともかく、それが出てきてとか、五式中戦車が出てきてとか、なかなかミリオタにはたまらない、そういう仕掛けがあったというのがこのゴジラマイナス1ということだったんですけど、そうですね、人生で言うとですね、最近見てるやつはですね、古い映画なんですけど、1960年頃かな、63年ですから、ちょうど私が生まれた頃に作られた、4部作あります。 まして、これ次郎長三国志というやつなんですけど、清水の次郎長の話なんですけど、あの次郎長三国志、続次郎長三国志、次郎長三国志第三部、そしてなんだっけな、次郎長三国志甲州寺殴り込み、これが4作目だったと思います。まあ原作はご存知村上健三さんで、そして、監督は牧野正弘さんですね。牧野正弘さんは1950年頃に東宝でやはりこの次郎長三国志を撮っていて、その時に森の石松を演じたのが、まだ若い森重久彌さんで、それで森重久彌というのはこれ役者としてなかなかすごいっていうことで注目されるになったという、そういうエピソードもありますけども、これそのセルフリメイクで今度は東映で作ったのがこの1960年版の次郎長三国志というやつでありまして、でこれ清水の次郎長を鶴田浩二さんが演じてるんですね。やっぱ鶴田浩二さんってやっぱりその特に30代かな、この時40いってんのかな、それぐらいなんですけど、やっぱりなんとなくね、なんとなく品があるんですよ。でそれでソフトな感じでありながら、まあ、やっぱりその強いっていう、そういうのをこう演じ分けられる、まあ稀有な俳優だったと思うんですけども、でその鶴田浩二さんを軸にして、まあオールスターキャストで、そこにその次郎長一家、清水一家、そこにこう集まってくる、その若いまあヤクザモンの、そういったのがこう集まってくるそのエピソード、そしてその途中で行われる、他の、組との喧嘩とかっていうのがこう描かれていくわけですけど、まあまあもちろんね、全てが史実通りっていうわけじゃなくて、かなりこう脚色されてるわけでありまして、もともと広沢虎蔵でしたっけ、あれは誰でしたっけ、まあもともと浪曲、そして講談、そういった形でその作られてきた、まあ、フィクションですけど、でもまあ、清水の次郎長というね、この山本長五郎という人ですかね、この人は実在の人物で、それでやっぱりその、まあ、任侠道の中にあった人ですけれども、それなりに学のある、やっぱりその、まあ、分別のついた人というふうに伝えられていますよね。で、清水港なのか、どこだったか、ちょっとあの辺りの港に、幕府の船、勘定丸が浮かんでたわけですけど、それをその、官軍がまあ襲ってですね、でまあその勘定丸のその乗組員をもう惨殺するんですよ。でその亡骸はほっとけっていう、その官軍っていつもその手を使いますよね、なんかね、死体は絶対にほっとけって、腐るままにしてるよっていう、そのまあその人の尊厳というものをね、もう本当何も考えてない奴らだということで、私は悪口を言っておりますけど、でまあその勘定丸の中にあって、その朽ち果てていこうとしている、そのまあ言ってもフラン死体ですけども、それをそのほっとけないっつんで、この、うん、まあ清水次郎長はですよ、部下と共にですよ、その亡骸をその船から出してですよ、それで、海岸でまあ埋葬して、供養したという、これもこれ歴史的事実ですよね。そして、それに関してもう本当にあの時は山岡鉄舟かなが、もう本当にこう心を息を感じて感謝をした、それからまあ二人の関係が始まっていくっていう、また別の物語があったりするんですけど、まあそういうなんでしょうね、そういうまあ清水の次郎長がどこまでその本当に素晴らしい人物だったかどうか置いといて、まあ、物語の中と、それして史実で伝わる一部のそのエピソードっていうやつを見ていく中で、あ、こういう風な形でチームっていうのは作っていきたいなっていうようなことを思ったりしましたね。やっぱ仲間を大事にするっていうのは大事でして、まあどっかの仲間を大事にしない、なんかそういう前島くん曰く、カートリッジ方式みたいな、まあそういうようなチームっていうのは嫌だなというのことを、まあ思った次第でありますということで、まあよかったらこれUNEXT なんかで、見れますんで、次郎長三国志、続次郎長三国志、次郎長三国志第三部、次郎長三国志甲州寺殴り込み、まあキャスティング的にはですね、次郎長が先ほど申しました、鶴田浩二さんで、その奥さんのお蝶さんが、これお蝶さんってね、これ実は初代お蝶と二代目お蝶と三代目お蝶といるんですよ。これ事実、実話として としてですよ。あの、3回奥さん変わってるんですよ。で、正確に言うと4回って言われてるんですけど、で、初代のお蝶さんは、もうそそとした、本当にこう、優しい、気立てのいい女性だったそうで、若くして、病に倒れてお亡くなりになる。で、2代目お蝶っていう人は、まあ、壺振りだったっていう説もあるんですけど、なかなかこう、ちょっと単価を切るような、切符のいいお姉さんだったみたいで、それなりにいろんなトラブルを招く人だったようで、最後は、侍に切り殺されているんですよ。で、三代目お蝶っていうのが出てくるんですけど、その初代お蝶に当たるのが、今回は、これは佐久間よし子さん。まあ、この頃の佐久間よし子って、すんごいやっぱりこう、東映の中に咲いている本当にこうもう無垢な花といいますかね、綺麗な、女優さんであります。そして、もうちょっとこう、賑やかな感じで、藤淳子さんがまだ、おキャンな感じで出てきますね。で、あとはこう、関東綱五郎が、松方弘樹さんであったり、お桶屋の鬼吉が山城慎吾さんであったり、そして大政。まあ、大政はね、もうこの人しかいないっていう感じですけども、大木みのるさん。まあ、そういった感じです。あとは森の石松長戸博之さん、あと津川雅彦さんってことでもね、もういろんなオールスターキャストでありまして、よかったらこれ見たことがない人は、本当文句なしで楽しい作品ですから、よかったらご覧いただきたいと思います。さあ、続きましては曲に行きましょう。今日は、ちょっとね、インストロメンタルで行こうかなと思ってます。インストロメンタルじゃなくてインストルメンタルだな。で、今日は何でしょうかね。本当にこう、メロディーが本当にこう、爽やかって言いますかね。スーッと入ってくるような、そういうテーマ曲をご紹介しようと思ってます。で、まず1曲目はですね、600万ドルの男というね、テレビドラマ、1973年から1978年でしたね。アメリカの ABC 系列で、放送された、まあ、テレビドラマでありまして、日本語版は、これはテレ朝、当時はまだ NET、日本教育テレビジョンが放送しております。これはDメジャースという人が主演で、奥さんが、あれは二人目の奥さんだったのかな、ファラー・フォーセットっていう人が、ね、チャーリー・ゼンジェルで人気に出た人ですけど、が奥さんになったんですよね。で、その頃は、ファラー・フォーセット・メジャーズって名前でしたね。で、ところがこの、チャーリー・ゼンジェルで人気が出たら、そしたらライアン・オニールと恋仲になっちゃったんですよね。で、まあ、そして別れることになって、メジャースって名前がなくなって、で、ファラー・フォーセットさんは今から何年前だっけ、確か大腸がんか何かだったと思うんですけど、がんでお亡くなりになって、その時に、実はこの D ・メジャースさん、まだこの方ご存命ですけども、その元奥さんの、こう、追悼というのをなさったというので、こう、ニュースにもなっていました。もともとこれはどういうストーリーかというと、まあ、NASA の宇宙飛行士で月にも行ったことがあるスティーブ・オースティン大佐という人が、この D ・メジャースがやってるんですけども、この人が、まあ、新しい飛行機の、まあ、テスト中に事故に遭いまして、まあ、一命は取り留めたんですけど、まあ、左目が、まあ、失明しちゃいまして、右腕、とかですね、両足がですね、もうダメになっちゃうという、もう大変な重傷を負ったわけですけど、それを NASA のメディカルチームがですね、これをバイオニックマンス、いわゆるサイボーグとなってですね、改造を行い、とんでもない力をこう発揮するようになって復活するという、そういう物語。その、復活させる作業に600万ドルかかったということで、まあ、600万ドルの男ということで、The Six Million Dollars Man ということであります。で、今日はこのテーマ曲、ジョン・グレゴリーによるカバーの演奏版です。これは2001年から2005年まで5作品放送されております日テレ系のスペシャルドラマ。ご記憶でしょうか、時空警察というのがありました。丹波哲郎さんですとかね、出ておりましたけども、ね、これ時を飛び越えて、かつて起きた歴史的事件にその時空警察署第一課の刑事たちが捜査に行くというわけわからんドラマでしたけど、なんかワクワクして私毎回見てましたけど、それのテーマ曲にもなっています。では聞いていただきましょう。The Six Million Dollars Man、ジョン・グレゴリー&彼のオーケストラの演奏です。 メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉。24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。こちらは神奈川県川崎市からいただきました。36歳ロボット屋勤務、ロボット屋勤務ってどんなんだ、ラジオネームサザエボンの呪い、ありがとうございます。シンガーソングライターの山崎正義さんが自身の、茨城県でのコンサートであまり歌いたくないなどと、喋り方がどうかなんですけどね、などと語り、観客から歌ってと求められてもトークを繰り広げたという、まあこれ話題になりましたね。途中で、観客から、その観客がもう、まあ、嫌になって帰っちゃったというね、そういう事態に発展しまして、約2時間半のライブで歌ったのは予定を下回る8曲だったということで、この山崎さんの所属事務所は、11月30日までの間チケット代金の払い戻しに応じるということだそうです。まあ、逆に言うとそういう珍しいコンサートに、行けたというのもなかなか得難いものではあると思うんですよ。だから私だったら別に払い戻しまではしないだろうなと思うんですけど、まあまあ人によっちゃね、そんな話なんか聞きたがねえんだもんだ、曲聞きたいんだもんっていうことで、それ金返せっていう人もまあ当然いておかしくないわけですから、まあこれはまあ当然の対応かもしれませんね。確か当初のセットユースでは20曲近く、18曲ぐらい予定してたんじゃなかったですかね。ですからもう半分以下だったということでしょうか。で、一部の報道では今回のライブツアーは9つの都市で10公演あると。で、まあ1公演1公演でおよそ1000人前後の集客を想定していたそうなんですけど、このうち山崎さんサイドでは首都圏ではなく、その茨城公演などまあそのまあ東京ではないってことですかね。まあ東京、千葉、神奈川ではなく、その周りの北関東とかそういったところはうんどうよっていうようなことを思ってたってことでしょうか。この茨城公演などの集客を不安視していたそうなんですね。で、まあその、まあ予感が当たったと言いますか、やっぱりなと、やっぱり売れてねえじゃんということだったようですが、この茨城公演のチケットの売れ行きが悪く大苦戦ということで、今回の主催してたのは茨城のラジオ局だったそうですけど、この、まあ本番は10月21日だったわけですけども、1週間ほど前の段階で満席はもう望めないと、もう諦めたということで、まあ、当日券をまあ発売することにしたんです。それでも、まあ、本番では、この観客、客席は埋まらなかったということで、この山崎さん、ちょっとこう、へこんじゃったということだったようです。これって、QIC の皆さんはいかがぶった切りますかということでいただきました。今日は私、榎田信右衛門ワンマンでお送りしておりますんで、私一人の感想になってきますけども、まあ、気持ちがわからなかないですね。やっぱりその、アーティストが、その、まあ、ある程度表現者として成功している、まあ、山崎正義さんじゃないですか。が、その、当然、皆さんにこう、集まっていただいて、その多くの皆さんの前でパフォーマンス、歌を披露するという、そういう、まあ、 意気込みというかそういったものがある中で蓋を開けてみたらなんだガラガラかよってなるとやっぱテンション下がっちゃいますわね。でそれでテンション下がってもうこんなんだったらそのなんていうんでしょうか、いい演奏ができない、こんな状態でこんな気持ちではできないっていうことで、まあ、やめるという、まあ前に同じようなケースで沢田研二さんが確かそういうのがありましたよね。その、チケットがあまり売れてなくて客席がガラガラだっていうことでもうこんなじゃやりたくないって言ってやめちゃったって言って、でまあそれは当然沢田研二というもののそのモチベーションというものを維持するためには必要なまあことだったけれどちょっとやりすぎたごめんねっていうようなこと言ってましたけど、まあ今回もほぼほぼ同じようなことなんだろうなと思いますが、まあこれはその何でしょうね、まあその成功なさってる方だからこそ言える話であって、でまあ例えば私みたいなのがまあ何かやろうとしてですねガラガラで客がいませんとかっていう場合は逆なんですよ私の場合は。それでも来ていただいてる方に対してものすごい僕は感謝してしまうんですよ。ですからその例えば100人200人入るような、そういう箱があってそこで何かします、榎田新右衛門がまあ例えば講演会をやります、あるいはこう歌と踊り、やりませんけどもやれと言われればやりますけどもね、でまあそういったのも含めて何かやるという時にね、その客席がもうほとんどこう埋まっていなくて本当に数名しか来てないなんていう、もうそうなるとテンションこうだだ下がりになるのかというと私逆でテンション上がってしまうんですよね。そこに来てくれたその顔が見えるその人たちに対してもそこにピンポイントでやれると思ったらまあ私はなんかこう楽しくなってくるんですね。で、まあ、むしろそんな状況でもかかわらにもかかわらず来てくださった方々に逆に申し訳ないなとは思いますけども、本当に申し訳ないなと思いますが、でもその分熱をこう入れたというかまあまあ頑張ろうっていう気がしますね。でそれは例えば若い頃にあれはまだ私が17か18だったと思いますけれど、この FMC のこの活動をも当然その頃やっていて、でその頃にこの QIC のまあルーツ中のルーツとなっている番組カモントギャザーっていう番組があったんですよ。でこれカモントギャザーカモントゲザー2、カモントゲザー3まで来まして、で、その後に、はアメーバだっていうやつ、これが熊本の FM 局、FM 中九州、現在の FM 熊本で放送された番組です。で、それが終わって、で、しばらく経って、何事もなく平穏に住んでるんですけども、それがその、またぞろなんかこう、揺り戻しがあって、そこでスタートしたケムール WX っていうのがあって、で、その後出てくるのがケムールインサイダークラブという、こういう系譜なんです。これ全部繋がってるんですけども、その、カモントギャザーをやってた時だったと思いますけど、2だったかもしれません。なんかそこら辺。で、それを、公開番組でやるっていうことになりまして、熊本市の熊本市民会館っていうところの、今はね大会議室っていう風に名前変わってると思いますけども、200人か300人ぐらいのキャパがあるそこそこのまあホールを使ってそこで公開番組をやったんですね。でそれでゲストということでアマチュアミュージシャンのまあ非常にこうなんかそそとした綺麗なお姉さんがこうピアノを弾きながら弾き語りで歌うっていうそういう人に出てもらって、でまあその演奏非常に良かったんですけど、でそれを見に来ているそのまあミュージシャンのまあファンの方とかお友達も結構いたんで、最初はそのホールの中にどれぐらいいましたかね、5、60人いましたね、お客さんが。で、でそしてその演奏が終わって第一部終了ってところで、私の演奏はこれで終わりです、本当に今日は来ていただきましてありがとうございました、またどっかでお会いしましょうさようならって言ってやったもんで、これで終わりだと思ったお客さんがどーっと帰っていっちゃったんですよで、その時私はもうステージの別のところでこう作業してましたんで、そのお客さんがドーッと帰ってるっていうことを私は知らないんですよ。で、頭の中にはさっきのそのお客さんがこういうふうに並んでるなっていうのがなんとなくイメージで見てたんですけど、で、次の第2部で私がステージに登場して皆さんこんにちはって見た瞬間に、お客さんが5人ぐらいしかいないわけですよ。もう、大多数が、 9割ぐらいのお客さんがもう帰っちゃったという。あとでそのミュージシャンのお姉さんが謝ってました。あんな言い方しちゃったから返しちゃって、ほんとごめんなさい、野木田さんごめんなさいとかって言われたけど、もうしょうがないんで、もうそれでやるしかないなと。で、そうこうしてるうちに、まあ、その5人残ってるお客さんも、なんか途中で用事があるとかっていうんで、まあ、1人消え、2人消え、1人だけ残っちゃったんですよ。1人だけ。で、その残った人も、私の大学の同級生で、まあ、見てくれてたんですよね。その、最後まで残って。で、ところが彼女、その女性だったんですよね。その、彼女も、何か用事があるってんで、その、収録の途中で、すっごい、なんか申し訳なさそうに、こっち側にこう、両手で、こう、ね、ごめんなさいって手、手を合わせながらですよ。ごめんなさいって言って、ゆっくり立ち上がって、こう、ずっとこう、会釈して、まるで我々がお地蔵さんみたいな感じですよ。拝まれちゃってるけど。それでまあ去っていくという。その去っていく最後の一人のお客さんを見送りながら、それでも番組を、やったんですよ。ええ、でその時にその対談のゲストで出てくれたのが今熊本ではもう大御所になっていますね、奥田圭さんですよで彼もまだあれ20代前半、いやひょっとしたらまだ10代だったのかな、分かんないけど、それぐらい私はちょい上ですから。でこのまあ対談をやって、で半時確か黒木義弘もいたよな、確かな。なんか、だからそんなだよ。そんなで、今、熊本のローカルタレントの名前出したんですけど、その人たちがいて、で、そこで、その、お客がない状態で、300人のキャパのホール、ガラーンとしてて、いるのはうちのスタッフだけっていう、そういう状況で、それでも諦めずに最後までやりましたから、我々。その後確か40分ぐらいずっと引っ張りましたよ。で、そういうの経験してるので、やっぱね、一人でも二人でもね、来てくれるっていうのは本当にね、やっぱ感謝する、しちゃうんですよ。だからその逆にこの山崎まさよしさんだとか、その沢田研二さんみたいな、そういうやっぱりこう、もう大御所、スターの感覚に一回でもいいからなってみたいなと思いますけどもね、なかなかなれないですね。ですからちょいちょい話が出ますけど、某事務所の、そこに、秘書で、いた前島っていう人がいまして、で、この人が自分のその、まあ、生まれ育ったところの、近く岸和田で、そこでその、街頭演説会を何としてもしたいって言って、もう何日もかけて準備をしてたんですよ。で、そしてその、本番当日、あいにくの雨ということになりまして、で、もう中止っていうことに、まあ、なっちゃったんですけど、それをその私が押し返したんですね。いやダメだっつって、それでも来てくれる聞きに来てくれるお客さんが絶対いるから、それ1人か2人かかもしれんけどもいるから、それに対して答えなきゃダメだって言って、まあ私がその画を通したんですけど、それにまあみんなそうだね、最初嫌がってたんですよ、みんな嫌がってたんですけど、いやでもそうかもしれんなっていうふうに考えを改めてくれて、じゃあ行ってみるかっつってみんなで一斉に動いたんですよ。そしたら本当にやっぱりこう待ってるお客さんがいてくれたっていう、それがもう彼らの励みになりましたね、やっぱり。だからそういうのやっぱあるんですよ。なので少ないお客さんでもやっぱりやるっていうのは、まあ私の哲学ではあります。ただいつで一回でいいから客少ないから帰るっつって帰ってみたいっていうのはありますけどもね続いてのお便り、来たぞ、ぶっこんできましたね。熊本県熊本市、32歳会社員、ラジオネーム、カズオ。今回はビギナー大会でお送りしております。初めて、採用になるお便りばっかりです。私は、某党の元信者で、脱会組です。組長のトロイの木馬発言で嫌になりました。あれは良くないね、あれはね。ところで、月テレでの冒頭に対する批判がヒートアップしていて痛快なのですが、そうですか。決定的に言われた瞬間などの秘話がまだあれば、まだまだありますよ、それお聞かせくださいということなんですけど、そうですね、やっぱり 僕らはやっぱりその仲間を大事にするっていうこと、そしてお客さんを大事にしたいっていう、そういう主義主張でずっとやってきてますんで、で当初そのいろんな毎回のその街頭演説、いわゆる街宣っていうやつをやるときに、その何を考えてたかっていうと、やっぱそこで足を止めてくださる方々に対して何かこういいネタって言いますか、情報って言いますかね、こう、たとえそれが支持者であろうがなかろうが、あるいはその敵対する勢力の、に属してる人であろうが、何かこう心にこう何かフック引っかかるものがある、そういうようなものをお届けしたいと。で、それをどういうふうに伝えたらよいかっていうんで、例えばその音響のことであったり、そのディスプレイを使って分かりやすく映像でそのデータを紹介していくとか、そういったものとか、あるいはその夜やるんだったらやっぱりライトが必要で照明を使って、そしてそれを動かすにはどうしても電気がたくさん必要だということで、まあ発電機が必要だねとか、そういろんな工夫を、重ねてきたわけです。これはもう一重にやっぱりいかにそのお客さんという言葉が適当かどうかわかんないですけど、その聴衆に対して、アプローチしていくかということだったと思います。でだからそういうのをこういつも考えるチームだったので、まあ今も実はそのままそうなんですけど、サービス精神が非常に旺盛なんですよ。で、もったいぶりたくないんです本当は。でいろんなもん出せるもんだらどんどん出していきたいっていうのが、そのまあ設計思想としてあって、でまあそういうのがもともとできた組織だったのに、それがどうも違うよっていうことになってきたっていうのが、まずおかしい、あれなんだろうねっていう、なんか気持ち悪いねっていうふうに思う瞬間だったですし、でやっぱり一番やっぱり私がもうダメだと思ったのは、まず最初に三銃士というのが登場しまして、であの時三銃士のサイトとかもさ、うちで作ってね、それであれドメインも俺が金出してやってんだ、まあ、まあいいんですよ、勝手にやってんだからいいんですけど、だけどなんか知らないけど、みんなよそよそしかったですね。なんか別に感謝してくれなんて思ってないし、なんか多分まあもう向こうとしては切りたいんでしょうね、その榎田をね。でなのにまだやってやがるっていうふうにまあ思われたのでしょうな、まあ多分そうだと思うんですよ。でそれでそしたらまあまず最初に高橋一郎氏が離党すると。でまあそれまで当初、大阪市議会選挙に、出るっていう、まあ話だったのを府議会選挙に、まあ変えるという流れになって、でそれのそのまあもうなんていうんですかね、そのプロセスはもうほぼほぼ全部私も見てましたから、そこで何が起きてたかっていうことも、まあ、もう本当につぶさに見てますから知ってるわけですよ。で、これに関してはね、まだね、まだ言えない部分があるんですよ、実は。で、言ってないんですよ、いろんなことはね。ただそこでもう、いろんなその情報が私の耳にも入ってきて、これは尋常じゃないなっていうふうに思ったのが本当に正しいところで、そこで私はもう、ああ、これはダメだというふうに思ったっていう。で、それと、これも何度も言ってますけど、おトイレ事件ですよね。で、その時に、私は掃除するよって言ったんですけど、それも通用しなかったので、もう、じゃあいいですって言って、私はもう帰ったんですよ。で、帰って、でこの G スタにみんな引き上げてきて、もう何なんだろうねってみんなで言ってた時に、その時に実は現場に一人残ったのが前島くんで、で前島くんがあと1時間か2時間してから憤慨して現れたんですよね。その時がまあ何だったかというと、その前島さん立候補やめますかっていう、まあそういう一言が、まあ、飛び出たんだっていうのをその場で聞いて、あ終わったっていうのを私はもう思ったんですね。で、もうあの段階で私はあそこの党を応援する気はなくなったので、辞めました。で、で、ただ、前島和樹はあの段階ではまだその党の、所属の候補予定者だったので、ただ私はもうその人物を 人物を応援するんだということにして、もうあのピンク色だけは絶対に着ねえぞと思ってあのもう毎回真っ黒で行きましたけど、その凱旋の撮影とかね。でだからそういうようなことですよ。でまあ本当にその人間と人間のその、なんていうんですか、つながりにひびを入れるのが本当に得意なね人たちだなっていうには思ってます。これはもう皆さんもうすうす感づいてるだろうと思いますけども、これ異常ですよねでそれが本当に政治なんかできるのかと、私はでもできないと思ってますけどね。だからもうこの党はもうダメだと私は思ってますし、前から言ってるようにその、主義主張は大変結構なんだけども、それに一歩も近づいてないっていう。でだからこと私まあいいか、詐欺だと思ってます。はい。なので僕はもうあの党は絶対に認めません。はい。なところでいいですか。曲いきましょうか。続いてはこれもね、インストルメンタルでなかなかノリのいい曲。でもこれはどちらかというとちょっと綺麗な感じですかね。非常にこう旋律が綺麗、そして流れるようなリズム。1975年の4月5日から1984年の5月26日まで毎週土曜日の夜22時から日本テレビ系列で放送されており、もうわかりますか？もうわかりますかね。テレビ三面記事ウィークエンダーね、これみんなウィークエンダーって言ってますけど、これ正しいタイトルはテレビ三面記事ウィークエンダーですからね。ということで。で、これは、ラプソディ・イン・ホワイトっていう曲なんですけども、ラブ・アンリミテッド・オーケストラが演奏している曲です。それでは聴いていただきましょう。テレビ三面記事ウィークエンダーのテーマ曲でした。ラプソディ・イン・ホワイト。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっと役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
世界のファッション、タマキン。
パラキルでございます。いつものようにIBB、こんなことやりたいという話をやっていこうと思っておりますけども、今日は、まあ、ちょっと夢のある話なんですけれども、私が、まあ、書き溜めているいろんな、ストーリーがございまして、まあ、小説というか、まあ、脚本というか、まあ、プロットが、まあ、多いですね。まあ、プロットっていうのは、いわゆるあらすじ、公害というやつですけど、そういったものなんかが、まあ、たくさんあるんですけども、その中のいくつか、をご紹介しつつ、まあ、これもでも何回か喋ったことがあるやつで言うと、例えば時空給食、こちらですね。これはもう、もう出来上がってるんですけど、これを、これ なんかやりたいですよね。とりあえずだから、うちでやれるのって本当にオーディオドラマしかできないわけですよ。そう、映像でつけるってお金ないですからね。で、まあ、でもプロットを、映画会社だとかに持ってって、これやりませんかとかつって、まあ、焚き付ける、まあ、そういう仕事も、プロデューサーとして、そういう仕事が必要なんですけども、まあまあ、やったっていいんですけどね。で、時空給食というのは、これは何かというと、豊臣秀吉が、鳥取城をこう攻めた時の、いわゆる、かつれ殺しという、要するに、まあ、兵糧攻めですよね。で、中にいる人たちを餓死させるという、本当にかわいそうな、作戦があったわけでありますけども、これも本当やり方が汚くてですね、もう前もって便衣隊がたくさんその鳥取城下に入るわけです。便衣隊というのは言ってみればまあスパイですよ。で彼らは、米を買うよ、高値で買うよっつって、それですげえ高値で買う人がいるよっつって、みんな売ろう売ろうっつってみんな米売っちゃうんですよ。で、なんとですね、鳥取城の中のですね、米蔵のその米も売っちゃうという。で、そこでもう米がこの鳥取からなくなったねっていう頃合いを見計らって、この秀吉が軍勢を率いて取り囲んでしまうという。そしてしかも取り囲むときに、鳥取城下にいる町民ですとか、お百姓さんであるとか、そういった、まあ一般市民をですよ、みんな鳥取城のお城の中にこう入っていくように、まあ誘導しちゃうんですね。で、そして、鳥取城の中のその人口密度がとんでもない状況になると。でさらにその中ではもう米ぐらいにもう米もないということで、さあ大変っていうことになっていくという、そういうまあ細い作戦なわけですけど、まあそれをこう憂いたある一人の新興宗教の教祖がいまして、でその人が、大変な、まあ、お金を持っていて、でそこにその未来からやってくるエージェントがいまして、タイムマシンで物を送れますよ、使ってみませんかっていう話で、それでまあ結局その鳥取城の中に、最初おにぎりをまあ送ってみるわけですよ。そしてみんなもう本当感謝しながら、それでありがとうありがとうっつってみんな、食べるわけです。それで、よかったと。でそういうのを続けていくうちに、だんだんだんだん、今日もまたおにぎりって話になってですね。それで、もう余ったりするわけですよ。それで、だんだん贅沢になっていくという、その贅沢になっていくのに、それに応えなきゃいけないということでですね、応えていくんですよ、これが。それが、まあ、どういうふうな応え方をしていくのかっていうのが、この時空給食の面白いところでございまして。で、さらに、その取り囲んでいる、その、豊臣方も、なんかおかしいぞ、なんかおかしいぞってなっていくんですけど、で、その中で、これ、じゃあ、どういうふうな歴史的な落としどころに持って、これを持っていくのかっていうのが、これのまた、注目すべきところで、まあ、若き日の加藤清正とかが、まあまあ非常にキーマンとなって、出てくる筋書きなんですね。ね、これ時空給食というまあ短編ですけどもね、これございます。そして、今もう企画これ動き始めましたから、来年本当にやりますけども、清正が、恐れた男というこれは立花宗茂公の物語でありますけども、これも脚本がもうできてますんで、これもやりますということです。これはもう真っ先にやるやつですね。で、他にですね、やれるのはですね、DD クライシスっていう、これはタイムスリップも、これもタイムスリップものなんですけど、まあ、DD っていうのはダグラス・マッカーサーの、まあ、 あだ名なんですけどね。マッカーサーがこう切れやすいっていう、そういうもう本当、性格がちょっと良くないっていう、それがまあ軸になってる話なんですけども、まあこれはまあちょっと、まだまだ、練んなきゃいけないなっていうことで、まだまだですね。で、あと、先ほどちらっと申しました、夕風が出てくるですね。駆逐艦の夕風が出てくる。タイトルはね、夕風ホテルっていう名前なんですよ。軍人がホテルマン、にわかホテルマンになって、その、まあ、心をこう病んでいる、もう壊れかけた若い夫婦の絆を取り戻すっていう、ハートウォーミングな話、を書いています。とか、あとは何でしょうね。他にもいっぱいあるんですよ。もうずっとやってますから、もう山のようにあるんですけど、まあそういったものをこう作品化していきたいなというのがあります。で、やっぱりね、人が足らないんですよ。お金も足らないですけどね。まあもちろん、お金が山のようにあれば人を雇えるんですけど、今雇えるほどまでないので、誰かうちの株主になっていただければ一番いいんですけども、ドーンと出していただくところがあれば一番ありがたいんですけど、いたらぜひご紹介ください。で、もちろんそうではなくけど、基金とか募金ぐらいだったらやれるよっていう方も本当にありがとうございます。本当に日々ね、お小遣いをこう、工面して、送ってくださる方もいらっしゃいましてね、本当にありがたいなと思っておりますけども、まだまだ足らないので、ぜひよろしくお願いいたします。で、まずですね、独立放送旅団という、本当に全くどこにも忖度しない、メディアっていうのをこう、標榜している、ちっぽけですけどもね、こういう組織に、賛同してくださるクリエイターも求めたいなと思ってまして、これはまあ前から言ってますように、映画描ける人、音楽作れる人とかいろんな人をこう募集しているわけですが、今特に募集しようと思ってるのは、プロデューサーです。で、プロデューサー補と言いますかね、アシスタントプロデューサーです。で、これは簡単に言いますと、榎田新右衛門を助けてください。笑いながら言うのもなんですけども、本当にね、ガタが来ておりましたね。やがて、あと、なんだ、1ヶ月ちょいで、弱い60になるわけでありますが、足腰にガタが来まして、アキレス腱炎は解放に向かっておりまして、今は普通に歩けるところまでやってまいりました。なかなかの回復力を見せておるわけでありますけども、やっぱりそういうようなことが起きますと、なかなか動けない。まあでも動かなくても、じっとしていろんなプランを出すことは可能なので、わざわざ動かなくてもいいんですけども、私の代わりに動いていただいたりとかって、そういうことを含めての、そういった意味でのアシスタントプロデューサーというのを、本当に今求めているわけです。で、これは年齢、性別問いません。うちは基本的にまあ30代以上の人が入ってくる団体だというふうに今すでに諦めていますが、20代の方とかでも全然 OK なんですけれど、で、そんなに暇はないよって言って言う方もいらっしゃると思いますけども、ぶっちゃけ言うと、2、3日に1回、そうですね、1、2時間の時間を私に割いていただけることが可能であれば、週に、まあ本当に1回でもいいですね、週1、2、3時間、まあ昼でも夜でもいいんですけど、割けますっていう方、できればまあ近畿圏ですね。この、要するに直接お会いして一緒に動くっていうことも含めての作業ということになりますんで、近畿圏ということになると思いますが、もちろんそうでない方でも、例えばリモートで、アイデアを出せますとか、いろいろそういった文章をメールで送るようなそういったサポートだったらできますっていうようなことなんかもあれば、ぜひね、お手伝いいただきたい。で、もちろん当初完全に無償ってことで1円も発生しないんですけれど、いずれ何か必ず動くはずですから、その際にはこのご恩を必ずお返しするということで、何らかのその無償ではなくて優勝のスタッフということで、何かしらやりたいというようなことはもう本当に考えているわけで、これはもう本当に誠実にやっていこうと思っているんですけど、でともかくそのアシスタントプロデューサー、まあ人数は とりあえず、まあ、3、4名ですかね。別に決めてるわけじゃない。ぶっちゃけ言うと10名いたっていいんですけど。で、どういうことを具体的にやるのかっていうことも含めて、そこら辺は、またいろいろと、ご案内をしながらですね、私それだったら動けますとか、それはちょっときついんでちょっと無理ですとかっていうのも含めて、いろいろとその、まあ、融通の利くような形でやっていこうと思ってますので、どうぞ、名乗りを上げていただきたいと思っております。手伝ってください。はい。で、実際に例えばね、放送局に行って打ち合わせをしたりとか、代理店に行って打ち合わせをしたりとかっていうことが多分あります。はい。それに大体1時間、2時間とかっていうのがかかるということです。で、まあ大抵そういった会社といいますかね、局とかそういったのってのは、まあ大阪市内に集中しております。で、もちろんそれ以外の京都であるとか、あるいはその兵庫県であるとかっていうところの、ステーションとか、あるいはそういう代理店との付き合いもこれから広がっていくということを考えてますので、そういったところに行くってこともあると思いますんで、逆に言うと、例えば京都在住でありますとか、あるいは兵庫県在住であるとかっていう、そういったのも逆にアドバンテージがあるのかなっていう、そういうような気もしていますということでございまして、どうぞ皆さん手伝ってください。本当にね、みんな仲のいい団体でございますんでギスギスしてませんから、うちは、楽しいっすよ。なんか嫌な空気に包まれるボランティア活動とかなさってる方、こっち側に来ませんか？いいですよ、こっちの方が。で、どうぞどうぞ皆さんお手伝いいただければと思っております。で、そうですね、必要なツール、例えば、名刺であるとか、ID カードであるとか、そういったのはもちろんこちらの方で全部用意しますので、無償ボランティアという形にはなりますが、逆に皆さんに手出ししてもらうとしたら、そうですね、電車賃ぐらいですかね、その往復のそういったものと、あと通信費、そのネットのその接続、まあこれはまあもうしょうがないかなと思ってますけども、そういったものとかっていうことになります。はい。ですからそういうのはまああるんだということを頭に入れていただいた上で、それでもいいよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ、名乗りを上げていただければありがたい。えのきだ新右衛門を助けてください。そして IBB 独立放送旅団を一緒に大きくしていっていただきたい。ぜひお願いいたします。よろしくお願いします。ということで以上お知らせでございました。そしてえのき塾も募集してますので、よろしくお願いします。塾生募集中、いつでも入れますので、この間はね、リクエスト講話っていうのをやったんですけど、もうあんなんでよかったのかなと思いながらも、幕末の話とかをえらいダラダラとやったんですけど、そういうのも含めていろんな、面白い話をこうやっていっておりますので、どうぞご参加いただきたいと思っております。では、今日、ここ最後の曲ですね。D 枠は曲流しませんので、C 枠最後ということでなります。インストゥルメンタルでお届けしておりまして、オープニングテーマみたいな形のそういった曲、非常にこう、綺麗なメロディー、そして、そのノリのいいリズムといいますかね、軽やかなリズム、そういった曲をご紹介しております。A 枠と B 枠では洋楽をご紹介したわけでありますけれども、この C 枠では邦楽になります。日本の曲です。1970年の10月から6期にわたって、東京12チャンネル、まあ、現在のテレビ東京でありますけれども、放送されましたテレビ時代劇作。もうわかりますよね。えのきだ新右衛門といえばこれですよね。ずっとこれをこうね、追いかけているという。作曲は玉木宏樹さんであります。聞いていただきましょう。最初は杉良太郎さん。二代目は里見光太郎さん。三代目は、松方弘樹さんということでした。今もまだ続いてはいますけどもね、新作が登場する気配はちょっとありませんが、どうでしょうか。では聴いていただきましょう。大江戸捜査網テーマ曲。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の八山光一郎さんにちょっとお話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどでした。嬉しい気分でおります。
いやー、ナンバーワンのスターシャちゃん、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなずけますが、どうなんですか。
いえ、それほどでも、でも人の動きうまいってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、多方物の浦山さんですか。
もうやめすぎてしまいました。お金がいくらあっても足らないっ
す。いや、羨ましいな、羨ましいな。というわけで今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なおスターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなどサービス抜群、ルックス満点のキチキチギャルが揃っています。さあご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました、50歳車屋勤務、ラジオネームひよち、ありがとうございます。1950年に配給制が廃止となった石鹸、戦後5年間は石鹸も配給制だったんですね。でこの石鹸ですが、百貨店や卸売あるいは小売店などで広く販売され、お中元やお歳暮などの贈り物としてもこの石鹸がまあ選ばれてきましたが、この贈り物洗浄剤の多様化により近年石鹸の存在感は小さくなりました。で1955年に発売された皆様石鹸もその一つ、国内初のケース入りの化粧石鹸である皆様石鹸赤箱を当時20円で発売で、日々の暮らしでの使用のほか、あるいは贈り物として重宝されましたが、ボディーソープなどにシェアを奪われ、徐々に生産ラインが減少、販売が終了したと。でそして2018年になって、皆様石鹸五穀プロジェクト、まあ要するに復刻版ってことですね、として全国の銭湯で皆様石鹸の販売が始まりました。で1個330円、この皆様石鹸を購入しますと、その購入した銭湯の情報が記載されました旅風呂カードというのがもらえるんだと。でコロナ禍の影響もありまして、昨年12月時点でこの、皆様石鹸を販売している銭湯は全国で12件のみでしたが、今年10月末では61件に増えており、今後も普及が拡大していきそうだと。皆様石鹸プラス旅風呂カードを集めるためのお風呂屋さん巡りをされている方もいらっしゃるようで、まあ、なかなか面白そうですと。皆様銭湯や石鹸は利用されていますかということをいただきました。銭湯も長いこと言ってないですね。こっち大阪に来てすぐ2019年だったと思いますけど、夏頃に三ツ矢の三ツ矢温泉か、子供の頃によく行ってた銭湯に、自転車で行きまして入ったりとか、あと何軒かは行きましたけれど、まあちょっと最近はちょっと行ってませんね。で石鹸とかもまあ大体銭湯に行く時もう自前で持ってったりしてたんで、現地で買うようなこともなかったんで、皆様石鹸に出会ってはいないかなという気がするんですけど、そもそも皆様石鹸ってどれぐらいこう知名度があるのかっていう気がするんですけど、私実はあんまりこうピンとこないんですよ。で、これ関西では多分それなりの普及しているものなのかなっていう気がするんですけど、まあ私なんか九州に行って、あっちではあんまり見かけなかったですね。 普通に牛乳石鹸青箱とかああいうやつ、それのなんかちっちゃいやつが売ってあったりとか、あと普通に何花王とか花王のやつとかエメロン石鹸とかなんかそこら辺が普通にあったので、まあちょっとこの私個人としてはこの皆様石鹸は実はあまりピンときてないんですよ。で銭湯ね、銭湯巡りまではいかないですけど、まあいろいろ行きましたけれど、そうですね、石鹸、私は今どんなのを使ってるかというとボディーソープなんですが、ただし石鹸です、私が使ってるのは。で、石鹸って要するに、油脂と油ですね、油脂と、それと、水酸化ナトリウム、要するに化成ソーダを、まあ、混ぜて作られる、まあ、工業製品ということが言えると思うんですけど、で、この水酸化ナトリウムを使った、通常当たり前の石鹸だと、なんかこう、私の、デリケートなお肌には、ちょっと刺激が強すぎたりするんですね。で、私は、いわゆる仮石鹸っていうやつです。これ水酸化カリウムが使われているやつで、仮石鹸。どんなのかっていうとね、今の若い方はピンとこないと思いますけど、私、ね、50代、60代とかっていう、こういう世代とかだと、散髪屋さんに行って、で、シャンプーしてもらうときに、なんていうんですかね、緑色をしたプラスチックの容器で、独特のね、なんかこう、デザインなんですよ。なんかこう、細長い感じのね。で、下の、底のところがこう、広がっているという、ちょっと伝えにくいんですけどね。で、朝顔型と言ったらいいのかな。なんか朝顔の花弁のようなね。なんかそういうような形したやつで、先っぽがとんがっていまして、そこから、細い、なんですか、ノズルになってて、そこからシャンプー液が出てきて、で、それで、頭を洗ってもらうっていうのがあったんですよ。その時に使われてた独特の匂いのする石鹸がありまして、あれは業務用で今も売ってると思いますけど、カリウム石鹸なんですけど、確かね、緑色のね、なんかこう、羊羹のような柔らかいやつで、で、それをその床屋さんで、水に溶かして使ってるんですよ。で、本当はそれが使いたいんですけど、結構入手しづらい部分があって、なんかまとめ買いじゃないとダメだったのがあるんで、で、まあ、そうでない普通のその液体状の仮石鹸っていうのがもうあって、石鹸ボディーソープみたいな、肌に優しいっていう。で、それを私使っておりまして、で、それ一種類なんですよ。はい。私、シャンプーも使わないんですよ。その仮石鹸、もう大体そもそもね、散髪屋で使ってるぐらいの、シャンプーで使ってたぐらいのものですから、頭に全然使えるわけです。むしろ頭の方に向いてるんですよ。で、頭皮だとかの油を程よく落としていくということで、私はそのボディーソープを使っておりまして、全身それで洗っているということです。はい。で、もちろんどっか出かけて、ビジネスホテルだとかに泊まる際は、そこに置いてある、そのシャンプー、ボディーソープの類というのを、もうバシャバシャ使いますけどもね。あるものは使うっていう。で、まあ、最近でもあれですよね、なんかそういったホテルとかでも小分けされたものが多くて、なんかこう、ちっちゃなパックになってて、それこう破って、それからピュッと出すやつとか、そういうのがあって、なかなかこう、ふんだんに使うっていうわけにはいかなくなってきてるみたいですけども、まあそういったものなんかを、まあ主に使ったりしておりました。このね、皆様石鹸についてはちょっと、ひょっとして今日ね、このスタジオに他の、例えばエッグさんとか前島くんとかがいたら、あ、知ってますよって話になるのかもしれないですけど、ちょっと私だけが、ピンとこなかったということで申し訳ございません。曲をね、3曲でやめようと思ってたんですけど、実はもう1曲実は用意していまして、これかけちゃおうかなというふうなことで、最後にかけようと思っています。一曲紹介してからエンディングに行こうかなと思います。西部警察です、この曲好きなんですよ。まあ基本的に私ホーンセクションが好きっていうのもありますけどもね、あとね、お気づきかもしれませんけど、今日かけた曲のほとんどが ベースラインがすごいいい感じなんですよ。なかなかねベースの音を拾って聞く人ってのはあんまりいないと思いますけども、あの私一応ベーシストというか、まあベーシストってほどじゃないですけど、一応ベース弾きなんでベースの音聞いちゃうんですけど、このなんかね心地よいベースがたまんないなっていうのがあって、そして今からご紹介しますこの西部警察もそのベースがなんとなく耳に残る、そんな曲です。この頃の刑事ドラマのテーマ曲って大体やっぱ大事なのはベースなんですよ。今日書けませんけども太陽に吠えろのテーマ、井上貴之バンドが演奏してるあれももうやっぱベースが一番大事なんですよ。で初期バージョンはそのベースを弾いてるのが実はサリーなんですね、岸辺一徳さんなんですよ。このね本当にもうベースがたまりません。ではここで、太陽に吠えろじゃなくてごめんなさい、今日は西部警察のテーマでベースをお楽しみいただきたいと思います。西部警察のテーマ、これは西部警察パート2のテーマ曲でありました。確かね西部警察のねこれレコードがねポリドールレコードだったんですよ。それでねポリドールのね レコードの盤質ってやつがね、やたらと静電気を集めるやつで、なんかね、まあ、いつもスクラッチのやつがバシバシバシバシ入っちゃってすごい嫌だったっていう、そういう記憶があるんですけども、さすが今のはこう音源が CD で、そういうスクラッチのやつが入ってないで本当クリアに聞けてよかったなと、そんな話かという話なんですけど、どうでしょうか、ベースラインはお楽しみいただけたでしょうか。というわけでございまして、今週はワンマン DJ 大会、そしてビギナー大会でお送りしてまいりました、 QIC ケムールインサイダークラブということになっております。たまにこういうのもね、あの経路が違っていいかなというふうに思うんですけども、まあ QIC 今年は残すところあと 1,2,3,4,5,6,7 回かな、ということになりました。はい、そして今年最後の12月24日放送分は榎田新右衛門60歳到達還暦記念ということになると思いますけども、そういう放送を行うのかなということでございます。まあ、今週は、ビギナー大会ということで、こういう感じでね、本当気楽に皆さん投稿していただきたいんです。で、どういうフォーマットでどんな風に書いていけばいいか分かんないなっていうことがあるかもしれませんけども、とりあえず書いてみてください。内容が面白かったらこっち側の方でここの部分だけピックアップして読めばいいなって感じで、こう添削しながら読んだりしますんで、どうぞ臆せず送っていただきたいと思います。どんな内容でも結構です。身の回りで起きた出来事とか、あるいはこう昔を思い出す何か出来事とか、楽しかったこと、悔しかったこと、いろんなことがあったでしょうそんな話、そしてあと世相、社会ネタ、事件ネタ、冒頭ネタ何でも OK です。どうぞ送っていただきたいと思います。さあ、まあね、こういった形で、先ほどもね、ともかく手伝ってよって話をさせていただいたんですけど、本当にお願いします、手伝ってください。そして、基金募金、本当に募集しております。毎年ね、このね、年末になると本当にね、危機を迎えております。 IBB 本当ですよこれで、皆さんこうやってね、毎回聞いていただいて本当にありがたいんですけども、チッターこの IBB を助けようという、そういう気になってきましたよねなってますよね。としたらもうぜひこの基金募金の方にご協力をいただきたいと思っております。もしくは体で体でってどういうことだって、アシスタントプロデューサーなど、そういった形でお手伝いいただければと思っております。よろしくお願いいたします。そしてえのき塾、塾生募集中です。さあ、お送りしてまいりました QIC、 お相手はえのき田新右衛門でした。また来週、ごきげんよう、さようなら。